ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan. Kyo, 2019年1月11日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。学生が自宅で勉強できるようにLLE は学習プログラムを開催することについてお伝えします。COVID-19 ウイルスの拡散を防ぐために、インドネシア政府は住宅で仕事、研究、礼拝の政策を採用しました。この政府の政策をサポートするために、2020年3月26日以降、インドネシアラジオ放送局 LLE は特に小学校から高校までの生徒向けの学習プログラムを開催しました。これは4月3日金曜日にジャカルタの電話インタビューで Voice of Indonesia に対し LLE 公共放送の番組と制作ディレクターであるソレイマン・ユスフ氏が語ったものです。彼は LLE の学習プログラムは COVID-19 について真の情報を給与し一般に提供するために LLE が主催する COVID-19災害対応の特別なラジオプログラムの一部であると述べました。1時間の LLE の学習プログラムは毎週月曜日から金曜日まで午前10時から11時までインドネシア全道の67の LLE ワークユニットによって同時に放送されます。ソレマニュスフ氏は LLE の学習プログラムは COVID-19 パンデミック時に自宅から学習プログラムをサポートするために LLE が提供するソリューションの一つであると付け加えました。ソレマン・ユシュフ氏はさらに LLE の学習プログラムはインターネットを使用するよりもラジオを介して教師の声をはっきりと聞き取ることができるためインドネシア全土の教師、生徒、保護者から固定的な反応を得ると語りました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの教育の質を改善するための指示を与えたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの教育の質を向上させるためのいくつかの戦略的措置について言及しました。質の向上は、PISA、留学生評価プログラムにおけるインドネシアのランキングを改善することを目的としています。ジョコ・ウィドド大統領によると、PISA スコアでのインドネシアのランキングを改善することに加えて、生徒の教育の間での COVID-19 ウイルスの拡散を減らすための戦略的な収束も必要です。そのため、ジョコ・ウィドド大統領は制限された内閣会議で学生と学校、教師の間での COVID-19 の拡散を行政しながら、PISA でのインドネシアのランキングを改善するための取り組みとして、政府が講じるべきいくつかの戦略的措置に言及しました。これらには、規制、予算、教育、 インフラから教師の管理負担まで教育セクターにおける包括的な改善策が含まれます。さらにジョコイルルレート料は教育や学習システムをサポートするだけでなく、学生もモニタリングを向上させるための情報技術の使用の必要性も伝えました。以前は政府が少し前に全国テストの実施を廃止したと報告されていました。ジョコイルルレート料によると、この撤廃は全国的に評価システム、基礎及び中等教育基準を改革する勢いだということです。ジョコイルルレート料によると、この取り組みはピサなどの国際基準を同等となるように国内の教育の質を管理するための手段として実施されるということです。インドネシアは2000年から2018年までの7ラウンドでピサ調査に参加したと報告されています。ジョコイルル大統領によると、ピサ調査によると、インドネシアの教育システムは過去18年間で包括的かつオープンになり、幅広いアクセスが可能になるということです。しかし、ジョコイルル大統領は2018年のインドネシアでのピサの平均スコアは3つの能力で減少し、読書が最も減少したと述べました。ジョコイルル大統領はピサ調査の結果に基づいて対処しなければならない3つの重要な問題があると説明しました。まず、達成度の低い学生によるプレゼンテーション、高校生によるプレゼンテーションの繰り返し、そしてクラスでの学生の欠席の多さです。それでは次のニュースです。中国大統領はジョコイルル大統領に電話するコロナウイルスに対して協力する準備ができたについてお伝えします。中国の習近平国家主席はコロナウイルスのパンデミックへの対処におけるインドネシア政府との協力への支持を表明しました。このサポートは4月2日木曜日に最近ボゴル大統領宮殿でジョコイルル大統領と電話回線を通じて習近平国家主席によって伝えられました。大統領のプレスと事務局から受け取った情報に基づいて習主席は中国が様々な国と協力する準備ができていると述べました。COVID-19 によって影響を受けた最初の国として中国は流行の拡散を防ぐために様々な努力をしたと言われました。習主席は、インドネシアは協力の優先事項の一つになると述べました。一般的に、インドネシアは COVID-19 に対処するために団結してインドネシアの人々と協力する準備ができていました。習主席はまた、インドネシアを襲った COVID-19 の流行に対する懸念を表明しました。彼は、ウイルスとの戦いにおける彼の国の経験を共有しました。彼は、インドネシアの存続を信じています。そうすれば、インドネシアは、間違いなく COVID-19 の流行を打ち負けしました。一方、ジョコイルル大統領は、共有体験について、習主席に感謝しました。それでは次のニュースです。何百万人ものヨーロッパ人が解放され、欧州連合は1兆812ルピアを調達することについてお伝えします。欧州連合委員会は、加盟国が失業の問題を克服するために、総額1000億ヨーロ、または約1兆8200億ルピアの新しい援助構想を提供しています。コロナウイルスのパンデミックにより、欧州連合内の何百万人もの人々が職を失ったか解雇されたと推定されています。この支援基金は、企業が雇用を終了する代わりに従業員の労働時間を 短縮することを促進することを目的としています。これはドイツで使用されているモデルを全く同じです。欧州連合委員会の委員長であるウルシュラ・フォンデル・レイエンは4月3日金曜日にこのコロナウイルスの危機では最強の対応でしか持ちこたえられないと語りました。したがって欧州連合予算で利用可能なすべてのユーロはこの問題を克服する向けられます。それでは次のニュースです。世界の死亡者の記録、アメリカのコロナウイルスによる死亡者数は1169人についてお伝えします。アメリカでは過去24時間に COVID-19 のパンデミックが原因で1169人が死亡しました。ジョン・ホプスキン大学は木曜日の死亡率はパンデミックが始まって以来世界で最高の毎日の死亡記録だと述べました。以前の死亡記録は3月27日イタリアで発生し24時間で969人が死亡しました。ジョン・ホプキンス大学のデータによるアメリカではパンデミックの発生以来 COVID-19 による5926人の死亡が記録されています。しかし4月3日金曜日にワールドメタルというオンライン報告サイトデータによるとアメリカの死亡者数は合計245,066症例で6075人に達しています。世界的に見ると、イタリアで死亡数は世界で 13,915 人と最も多く、次いでスペインが 13,348 人を続いています。それでは最後のニュースです。インドネシア国会は政府に外国人労働者がインドネシアに入ることを禁止するように要請したことについてお伝えします。インドネシア国会はインドネシアでのコロナウイルスの拡散、特に海外からの感染を要請するために決定的な措置を講じることを政府に要請しています。そのため国会第9委員会のメンバーは外国人労働者がインドネシアの領土に入ることを禁止する政策を出すよう政府に要請します。圧力は4月2日木曜日の夜から4月3日金曜日の早朝まで国会第9委員会と政府の間の仮想作業会議で生じました。国会第9委員会のミハヤト・ワフィロ副議長は4月3日金曜日会議の結論を読む際、国会第9委員会はパンデミックが発生している限り、インドネシア労働省を通じて外国人労働者がインドネシアの領土に入ることを禁止するよう政府に要請していると述べました。知られているように、政府は4月2日木曜日に外国人がインドネシアに入国することを制限しました。しかし、6つのカテゴリーに例外があり、そのうちの1つは国家戦略プロジェクト及びサービス要員に従事する外国人労働者です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りはブンクルから来ました。ブンクル天然資源保護センターは南ブキッバリ山国立公園で56匹の保護された鳥を解放しました。3月31日火曜日に解放された鳥の種類はキビ対コノハ鳥、コノハ鳥、オオコノハ鳥、スマトラの台湾、オナガ族、アカフサゴシッキ鳥、マレーオウム、ナガシッポインコ、ヘキサンなどがあります。南ブキッバリ山国立公園の管理センターの局長代理イスマント氏は4月2日木曜日にジャカルタで受け取った声明で政府が推奨する基準を適用しながら COVID-19 の対応状況では自然の中で自由に生活できる動物の福祉を 忘れてはならないと述べました。2020年2月までのデータ、少なくとも約19,175匹の鳥がブンクル州から正常に放流されました。次のお便りはアチェ州のベナルメリア地区から来ました。COVID-19 の蔓延についての公衆の関心の高まりは、家の外で活動を減らすための予防策を講じることによって、政府によって対応されています。ベナルメリア地区のベナルクリパ県のロッベナルクリパ村の住民は、地元の村のホールでトゥラクベレの伝統を復活させました。この伝統は、疫病を克服できるように、国民に対する意識と加盟への敬意を高めることを目的としています。アチェでのトゥラクベレの伝統はまた、伝統的で宗教的な指導者たちに合同の祈りを実行するように招待しました。最後のお便りは、またアチェから来ました。バンダアチェ2号専門学校とシアクアラ大学と協力を介して、アチェ教育局は、コロナウイルスの蔓延を防止することへの関心を示しました。バンダアチェ2号専門学校の教師と生徒は、自分で作成し、病院で働く医療スタッフを使用できるフェイスマスクの形の個人用縫合具の一つを作成することにより、創造的な一歩を踏み出しました。4月1日水曜日にバンダアチェ2号専門学校にあるフェイスマスクの製造現場をアチェ教育局の責任者であるラハマトフィトリ氏が観察しました。彼は現在の社会が必要とするツールを作成する可能性を開発し続けるために学校が取った措置を高く評価しました。彼は使用される材料が政府によって設定された基準を満たすことができるか、または使用が病院の医療関係者が使用するフェイスマスクと同じであることを要求しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulang kan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Bye.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はカンダブラドスのラグラマでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は工業省は国民の個人用保護具の生産性の最適化に焦点を当てていることについてお伝えします。工業省は国内でのコロナウイルスのパンデミックへの取り組みとして個人用保護具の生産性の最適化を促進することに焦点を当てています。これは3月31日火曜日にアンタラ通信社が受け取った書面による声明の中で工業省の科学、製薬及び繊維産業局のモハマッド・ハヤン局長が語ったものです。モハマッド・ハヤン局長によると、インドネシアで増加する COVID-19 症例を考えると、特に医療従事者の需要を満たすために、国内の個人用保護具の必要性が高まっているということです。モハマッド・ハヤン局長は、個人用保護具メーカーは、次の6、8ヶ月の生産能力を計算しているところだと説明しました。この計算は本当にそれを必要としている病院などの各ユーザーへの供給計画に合わせて調整される予定です。モハマッド・ハヤン局長は通常の状況下または COVID-19 の発生がなかった場合、国内の個人用保護具は月に100万ユニットを生産していたと述べました。しかし、現在の状況では、個人用保護具の必要性が高まっています。工業省は、個人用保護具の製造に参加したインドネシアの繊維産業関係者に感謝の意を表明しました。このことは、世界的に経済状況が逼迫する中で、国内の繊維産業の業績を牽引すると予想されています。繊維産業の関与により個人用保護具の生産能力は1ヶ月あたり1700万ユニットを超える可能性があります。工業省は2020年5月までの工業省は2020年5月までの個人用保護具の国内必要量は約300万から500万ユニットと予測しています。現在、インドネシアには28の個人用保護具メーカーがあり、月間最大1780万ユニットの総生産能力があります。28の個人用保護具メーカーのうち5社が生産を増やしていますが、残りは準備中であり、4月上旬に増産が始まります。モハマッド・ハヤン局長は4月末に500から1000万の個人用保護具を供給できると見込んでいると述べました。必要な個人用保護具には衣類、ヘッドギア、マスク、タオル、手袋、足用の保護具、腕用の保護具、顔用のゴーグルが含まれます。個人用保護具の必要量を供給するため、工業省は国家防災庁及び保健省との調整を続けています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Jika saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi. Firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi. Firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
いただいた歌はヘンリー・パンドゥゴット・フィッピューのフィラサッコでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアでの 観光や地元の人たちの知恵などを伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はリアウ小島の単純楽をご紹介します。ラトゥーナはリアウ小島州の地区の一つです。この地域はカリマタ海峡で最も北の小島です。国際海軍にあるラトゥーナは石油ガスの生産者として知られています。しかしラトゥーナは作物を保存するだけでなく美しい場所がたくさんあります。ビーチ、海、島の魅力は本当に旅行者を催眠術をかけます。その一つは単純ラトゥーはラトゥーナ海域で他のビーチと最も明確な特性を有しているビーチです。ビーチは白い砂浜ですが、その海岸の表面の大部分は多面的な岩山に支配されています。ビーチは夜明けと日没を見るために最高の場所として知られています。単純ラトゥに行くために二輪車を使用することに加えて、また四輪車も使用することができます。そこへの道は主に凸凹の地面を通過しますが、困難な地形のため単純ラトゥのラトゥナ地区の州都のラナイ市の旅行時間は2時間半ぐらいです。現場に到着すると低木や林木で満たされた狭い通りが下る必要があります。疲れているがそこに足を踏み入れた時に後悔していないことが保証されています。この観光地は完全に白い砂浜ではありません。間において一般的にプレートと平坦な表面を成形している岩があります。一方ビーチでは半円ヤシの木を並んでいます。砂地を満足した後に岬の側を降りてください。それはビーチの端までの長さを伸ばし岩の丘のような非常に珍しい光景があります。一角にはデイブにかなりニッチを持っています。上面では黄色がかった茶色の屋根のような形にしています。このビーチへの訪問は同じくらい泳ぐことができます。またそれは日の出や日没の美しさを楽しむことができます。単純ラトゥビーチは太陽に公開されている全ての時間のラトゥナで唯一の点です。それが来るときビーチ周辺にお店やレストランがないので食品自体を持参する忘れないでください。これは単純ラトゥのビーチで夜を過ごすことはおすすめしません。宿泊施設はないことに加えてビーチも離れて住宅地から配置されています。テントをセットアップするための場所は表面は丘陵や岩であるため見つけるのは非常に難しいです。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tetaplah setia padaku, ku tak ingin engkau berpaling. Jangan dulu tinggalkan aku,
karena hanya kamu milikku yang ku takut. Bila kau sudah bertemu dengan yang lain yang bisa berikan semua yang aku tak punya. Coba kita ulangi salahku, kurangku dalam mengertimu. Mungkin ku kurang mengerti yang ada di hatimu. Bagaimana cara jadi kekasih hatimu seperti yang kau mau. Yang ku takut bila kau sudah bertemu dengan yang lain yang bisa berikan semua yang aku tak.
お聞きいただいた歌はサミスマランキルのチョバオランギでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は高波病の新しいキャッサバの種類であるサンクリアンアグリホルティについてです。2020年初頭、農業省は農業研究開発庁の核心である新しい優れたジャガイモ植物を導入しました。ジャガイモの核心は白サレに抵抗性があると予測される新しい品種であるサンクリアンアグリホルティです。サンクリアンアグリホルティ品種は大西洋州のジャガイモとカタハディンの交配の効果であるため、味は以前として大西洋型のジャガイモと同じです。 サンクリアンアグリホルティというジャガイモの種類は光沢のある葉の上面で長い楕円型の外形でクリーミーな外形の皮で鮮やかな黄色の外形の皮の色そして苦い味を持っているという主な特徴を持っています。この品種の利点には植え付け後100から110日で収穫すること、高地に適用できること、会計収量は1ヘクタールあたり 24.61 から 34.99 トンを収穫することができ、収穫後に3ヶ月の醸造寿命があり、歯の病気に耐性があります。農業研究開発庁によると、サンクリアンアグリホルティの新しい優良品種全体の優越要因の価値のいくつかは、技術革新の性質が非常に高いため農家に作用される可能性があります。食品の安全性の観点から見ると、ジャガイモの新しい優れた品種は消費するのに非常に安全です。ジャガイモ自体は南アメリカ地域から来ており、単面植物として分類されて会計です。ジャガイモ植物はふさふさした広まった性質で成長します。トランクの形は長方形で、葉は赤みがかった色または紫みがかった色です。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
今お聞きいただいた歌はセリル・セイナフィアのギターチンタでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。最後にインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲ハラパンクをご紹介します。ハラパンクという曲はクロンチョン音楽の歌手で作曲であるイスマントによって作曲されました。クロンチョン音楽のニュアンスがこの曲で非常に強調です。この曲は魂を揺さぶる希望と夢について語っています。それでは皆さん、最後はトトサーモンが歌ったハラパンクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
yang malam selalu. Mencari kumandang gemahan bulan, harapanku yang bermukim di dalam mimpi, yang menjelma rona cita. Betapa ku rindukan rasa bahagia. Serta kemakmuran bersama bagi bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Minasan, kore de Nihongo Hoso wa owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. 皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いましょう。